さあ時刻は午後3時を回りました。 83.4 メガヘルツお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市久保にあります君津市役所1階サテライトスタジオスタジオ君津の前においでの皆さん、こんにちは。こんにちは、ようこそお越しくださいました。ちょっとフラフラ歩くにはいい季節になりましたね。桜、そしてこの後はツツジでしょうかね。お花の季節もどんどん華やかさを増してくるようです。さあ君津市役所の1階のこのサテライトスタジオの前からキアオラ君津公開生放送でお届けしてまいります。毎月第2第4の火曜日のこの時間、3時から3時30分までの生放送なんですが、翌週の同じ時間、次の週の火曜日の午後3時からは再放送でお届けしておりますので、どうぞまた来週もぜひお聞きいただきたいと思います。この番組のタイトルキアオラは君津市と大変関係の深いニュージーランドのマオリ語でこんにちはという意味があるんですね。キアオラ君津では君津市からのお知らせ、また、サークル活動の発表や防災など君津のいろんなことをお伝えしてまいります。今日のゲストはサックスフォンの紀子ひとみさんという素敵な女性なんですね。門出の時というテーマでサックスの演奏をしてくださいます。ぜひこの後お楽しみにお待ちいただきたいと思います。さあ今日のキアオラもまずはカズさんインフォメーション君津出張版からスタートしたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で君津市役所1階スタジオ君津カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場房総学友協会のご協力もいただいています。
君津市長の石井弘子です。君津市では今年度から新しい総合計画をスタートさせました。これからも未来へ向けて皆さんと共に歩んでまいります。目指そう
人が輝き幸せつなぐ君津。
こんなに羊が
走るアヒル。
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで。
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4 メガヘルツブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日も君津市役所の職員の方にお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、君津市選挙管理委員会事務局の水戸です。よろしくお願いいたします。
どうぞ拍手をよろしくお願いいたします。もう水戸さんはインフォメーション何回も出ていますのでね、全然大丈夫だと思いますが、今日もしっかりとお知らせをしていただきたいと思います。水戸さん、今日はどんなお話ですか。
はい、今日は3月31日に告示され、4月9日に投開票が行われる千葉県議会議員一般選挙についてお話ししたいと思います。
今週末に告示されるんですね。投票に行けない方のための期日前投票っていうのはいつから始まるんですか。
はい、期日前投票は4月1日から4月8日まで8日間行われます。
はい、
会場は君津市役所1階ロビー、小糸公民館、清和公民館ホール、小津公民館、上総地域交流センターの計5箇所です。
君津市は広いですから、各地域に期日前投票ができる会場があるととても便利ですよね。それぞれの会場では何時まで投票できるんでしょうか。
小糸公民館、清和公民館ホール、小津公民館は午前8時30分から午後5時まで、君津市役所1階ロビーと上総地域交流センターでは午前8時30分から午後8時までの時間に投票することができます。期日前投票は 住んでいる地域にかかわらず投票することができるので、生活スタイルに合わせて足を運びやすい会場で投票してください。
どの会場でもいいんですね。君津市役所1階ロビーと上総地域交流センター、こちらは午後8時まで投票ができるということですね。日中は忙しくて投票所に行けないっていう方にはちょうどいいですよね、水戸さん。
はい。また期日前投票をするには投票日当日に投票所に行くことができない理由が必要となりますが、
はい、
新型コロナウイルス感染防止の観点から当日の混雑を避けるために期日前投票をすることが認められています。もちろん会場でも感染症対策を講じておりますので安心してお越しください。
そうなんですね。投票所ではどんな感染症対策がされているんですか？
はい、アルコール消毒液や飛沫防止のフィルムの方を配置しているほか、記載台で使用する鉛筆は消毒済みのものをお配りします。
はい。
また係員はマスクを着用し定期的な空気の入れ替えも行っています。会場に来られる皆さんのマスクの着用については個人の判断となりますが、席エチケットにご協力をお願いします。
わかりました。感染症対策の他に私たちが投票所へ行くときに気をつけなければならないことって何かありますか？
はい、投票所には皆さんのご自宅に郵送している入場券をお持ちください。
はい。
万が一入場券を忘れてしまった場合でも投票することはできますので、その際は会場の係員にお声掛けください。
わかりました。
また期日前投票をする場合は入場券の裏面に署名していただく必要があります。当日会場で記入することもできますが、記入した状態で会場にお越しいただくことでスムーズに投票することができますのでご協力お願いします。
はい、入場券の準備と期日前投票を行う場合は裏面に署名ですね。
はい。
それから今回の選挙から始まった新しい取り組みがあるんですよね？
はい、そうなんです。今回の選挙から代理投票などの支援が必要な方へ向けた選挙支援カードを作成し、市役所1階や行政センターで配布しています。希望する支援内容を記入し受付の係員にお渡しいただくことで投票のお手伝いをさせていただきます。
はい。
また昨年からマイナンバーカードを活用したオンライン申請による不在者投票の請求ができるようになりました。詳しくは市ホームページをご覧ください。
ありがとうございます。選挙はとにかく会場に行って大切な一票を投票することが大切ですよね。それでは水戸さん、最後に一言メッセージをお願いいたします。
はい、今回の千葉県議会議員一般選挙は私たちの声を県政に反映させる県議会議員を選ぶ重要な選挙です。候補者の考えや政策をよく聞いて皆さんの代表としてふさわしいと思う人に投票しましょう。
はい、水戸さん今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
完璧でしたねありがとうございます。市の職員の方からのインフォメーションでした。さあ、それでは今日のゲストの方の登場となります。サクソフォンの木古ひとみさんです。東京のご出身なんだそうですが、今この上総の地域に住んでおられます。東邦音楽大学音楽部を卒業後、フランスに渡って、そして、フランスの音楽学院でも学ばれて、いろんな活動をされていらっしゃる木古さんです。後でまた木古さんのお話もゆっくりとお話伺っていきたいと思うんですが、今日は門出の時ということで端午の素敵な、はい、どうしました？大丈夫？はい、素敵な、ね、楽曲を演奏していただきたいと思います。演奏曲目はカルロス・ガルベル作曲の思いの届く日というふうに伺っています。この季節にぴったりのということでお話を伺いましたので、後ほど改めてご紹介をさせていただきます。それでは演奏していただきましょう。思いの届く日、どうぞ拍手をお送りください。 子さん、どうもありがとうございました。ちょっとお話聞いてもいいですか。じゃあマイクお取りください。
はい、
楽器は持ったままで大丈夫。はい、はい、今日はご出演いただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
キコさんっていう名前は大変珍しいですね。
はい、
喜ぶという字に古いという字を書いてキコさん、そしてひとみさんはあの旬の食べ物とかの旬っていう字に美しいで、はい、ひとみさんって読むんだ。
はい、
ね、なかなか最初の方読めないんじゃないですか。
そうですね、いつも小学校の時、はい、学年が変わるごとに先生が変わるじゃないですか。はい、その時すごく嫌でした。
なんて読める
もう最初から読めませんって言われました。
はい、ね、でもね、一度覚えたらなんかとてもね印象が深いからなかなか忘れないんじゃないかと思うんですけれどもね。はい、東京都でご出身とか生まれて、そして東邦音楽大学を出て、
はい、
その後フランスに留学されるんですね。
はい、
音楽学院でもなんか最優秀賞だったすごいじゃないですか。ねえ、そしてディプロム取得って伺ったんですが、はい、どういうことですか。
あちらは大学ではなくて、はい、割と音楽院というのは専門っていう見方をされるんです。なので、はい、こちらの大学出ると、うん、修士でしたっけ、大学で出て、はい、証書を最後にもらうじゃないですか。でそれと同じでフランスでは音楽院を卒業すると、はい、ディプロムっていうその資格ですね。
そうなんですか。はい、まあ、この地域だとスイートトーンの松本ピアノ、
はい、
コンサートにお出になったりもしてらっしゃいましたよね。はい、後進の指導にも当たってらっしゃるということなんですが、キコさんがピアノは、ピアノじゃない、サクソフォンを始めるきっかけは何ですか。
きっかけは小学生の時に吹奏楽部があって、はいはい、結構コンクールなどにも出てるような小学校だったんですけど、はい、最初フルートがやりたくて。
あ、可愛いもん、なんか音がね。
そうなんですよ、はい、なんですけどフルートすごいいっぱいで人気で、で先生にサックスをやってみないかと言われて、サックスを始めたのが。いやいやながら
、それが出会いだったんですね。
はい、
サックスフォンのこのサックスの魅力ってどんなところですか。
そうですね、やはり、まあ、吹奏楽などでも、はい、花形楽器と言われて音も大きいですし、でなおかつこう実は木管楽器なんですけれども、
もともとはね、
はい、はい、もともとか木管、はい、うん、木の、うん、クラリネットやフルートと同じ木管楽器の部類になるんですけど、はいはい、その中でもやっぱりその繊細さを持つので、すごいソロ楽器としてやはりこう際立つという、あ、
目立ちますよね
そうですね、
かっこいいですよね。
そういうのはすごく魅力的だなと思います。
良かったですね、サックスフォンにしてね
そうなんでしょう
ね、
はい、
それからずっと他の楽器には目移りせずに、
目移りせずにというか、もうやってきた、うん、はい、次中学校になったら、まあ、やってきた経験のある楽器ということで、はい、そのままサックスを続けてきた。
そうですか、
という感じですね。
今日はピアノの演奏の CD をお持ちくださって、はい、演奏してくださったんですが、はい、そのピアノの演奏が山口留美さん、はい、という方だそうですね。はい、今日お目にかからないのはとても残念でしたねただですね、山口留美さんのお母さんと、それからルミさんの息子さんたちが今日は応援に来てくれたんだよね、はい、ありがとうございます。お家に帰ったらお母さんに素敵だったよって言ってねありがとうございます。今春休み。そうですか、この春から4月から何年生になるの。5年生になる。そして1年生になるの新入学か、すごいね。じゃあランドセルも買ってもらって、もう準備万端なのかな。はいね、そんなお子さんたちにも来ていただきました、
はい、
うん、たくさんの楽器をね、いろんな方がチャレンジしてると思うんですけれども、何かそういうふうに楽器の演奏にチャレンジをする方、またしてみたいなっていう方に何かアドバイスってありますか。
そうですね、
途中でめげないね
そうですね、やはり音楽って、うん、いつも生活の中に溢れてると思うんですよ、
はい、
なのでやっぱりこうやってみたいなと思う気持ちがすごく大切だと思うんですね。
まずやってみたいという気持ち、はいはい、 ぜひ今日サックス聞いてやってみようかなという
人はもうぜひぜひ、
はい、そうですか。
そうですね、やってみたいと思った時がやはり何でも始め時だと私は思っていて、はい、
でもなんか最初に音が出るの大変そうじゃないですか。
それがサックスは他の楽器よりもすごく音が出しやすいんです。
なのでそうなんですか、
はい、大人の方なんかにもすごくおすすめしてて、うん、はい、で指も簡単なんですね。小学校の時に習ったリコーダーあるじゃないですか、
縦笛みたいな、
はい、そうです、はい、リコーダーとそのまんま一緒なんですよ。ほう。でそうやって言ってる、いつも指導させていただいてるんですけど、本当に簡単なのでぜひ
ぜひどうぞ皆さんよかったらチャレンジをしてみていただきたいと思います。はい、これからこの地域でまたコンサート活動もするでしょうし、はい、また教えてくださるような活動もいいですね。
はい、はい、ぜひ、
ね、そうですね。なんかお子さんが今年の春から小学校に行くの、
はい、そうです。
そうすると今日はいろんな意味合いを込めて門出の時という曲というか、はい、イメージにしてくださったのかしら。
そうですね、はい、私も先ほど説明にあった通り、はい、フランスに行かせていただいたんですけれども、はい、やっぱりフランスに行く時もこうなんだろう、新たな旅立ちという形、うん、時にのすごく家族に支えられて、はい、今もこの息子が、卒園してこれから小学校になるっていう時も、そうですね、すごくこう自分の気持ち、親としての愛がなんかすごく感じれたのでこの曲を選びました。
そうですか、
はい、
この上総の地域お好きですよね。
はい。
どんなところが一番好きですか。
そうですね、自然がすごい豊かで、この時期は本当に河津桜も見れますし、はい、普通 の
ソメイヨシノ も,、ね、
も見れますし、はい、秋になると亀山湖でしたっけ、はい、に紅葉、はい、もありますし、夏に花火もありますし、すごくこう1年 の, その季節の変わりをすごく感じられる地域だなと思います。
はい、じゃあこれからもこの地域に住み続け、
そうです、
そしてご活躍をいただきたいと思います。、はい、今日は門出の時というテーマでサクスフォン紀子ひとみさんに演奏していただきました。どうぞ改めて大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストの素敵なひとときを皆様にお過ごしいただきました。さあそれではこの後はですね、ここが聞きたい君津防災虎の巻の登場です。よろしくお願いいたします。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあ九次郎さんの登場ですね。ちょっと待ってください、今原稿が出てこない。ちょっと待ってね。よしよし、はい、1ヶ月半ぶりくらいかもしれませんね。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
はい、1月半ぶりの参加になります。はい、虎の巻九次郎です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
私が参加できなかった1月半につきましては、危機管理課の星野くんや高田くんが手伝ってくれました。WBC で活躍をした侍ジャパンの大谷選手や村神様、ヌートバー選手のように大活躍をしていただきました。
はい、星野さんも高田さんも非常に聞きやすい放送でした。はい、前回高田さんが登場してくれたん、
そうですね、
高田さんが話題にしてくれたんだ、はいはいはい、侍ジャパン、はい、見事に優勝しましたね。
そうですね、
嬉しかった。
はい、私も涙出てしまいました、はい、
ね。
高田君は、先週の水曜日ですね、はい、WBC の決勝戦の日、朝からそわそわそわそわしているように見えまして、
はい、
仕事がちょっと手につかなかったようなところもございました。侍ジャパンの皆さん、そして全国のファンの皆さん、優勝おめでとうございます。お疲れ様でした。
素晴らしかったです。では九次郎さん、はい、防災虎の巻に戻りますが、はい、今回の放送は令和4年度最後の放送なんですね。はい、テーマ何ですか。
はい、今回は自助・共助をテーマにお伝えさせていただきます。災害から命を守るには住民一人一人の自助、隣近所や地域の皆さんによる共助を高めることが大切です。
自助共助についてはこのコーナーで何度か教えていただきました。はい、共助っていうのは市とか国とか公共機関による防災の活動なんですが、はい、災害から命を守るためには地域における防災活動 自助、共助の取り組みが重要ってことなんですね。
はい、まず自助を高める、はい、個人や家族による取り組みですけれども、防災に関する正確な知識を身につけましょう。災害が起きそうな時にはテレビやラジオ、スマートフォンなどで正しい情報を集めます。家の中や外の防災・減災の対策を行うことも大切です。またハザードマップの確認や避難所・避難場所を家族で決めておくこと、いつ・どのタイミングで避難をするのかマイタイムラインを作っておくことも重要です。非常持ち出し品や備蓄品、こちらも計画的に準備をしてください。
災害が起きる前の準備が必要ということなんですが、はい、災害が起きそうな時自分たちで正確な情報を集めること、はい、そしてこう難を避けるための行動というのは非常に重要になりますよね。
そうなんですね。はい、続いて共助を高める地域による取り組みとしましては、まずは自主防災組織の結成、こちらが代表的です。自主防災組織は地域の防災活動の中核となる重要な組織です。
中田さんからのお話もありました。共助の代表的な取り組みとしてまずは自主防災組織を結成するということですね。
はい、
でも結成すればいいってわけではないですよね。
そうなんです、
はい、これ終わっちゃいけない。
はい、まずは防災に関しての意識を持っていただくことからです。自主防災組織は災害が起きたときに自分たちの地域がどのようなリスクを抱えているのか、どのような備えをするべきかなどを話し合います。防災に関する知識を身につける防災講演会などを実施してはどうでしょうか。そして避難訓練などを計画実施しましょう。阪神淡路大震災の時には倒壊した建物に巻き込まれた多くの被災者が近隣の住民によって助け出されたというふうに言われております。大規模な災害が発生すると消防署や警察など公的機関による迅速な救出救護支援はできなくなってしまいます。そんな時には自分たちの地域は自分たちで守る自主防災組織が重要な役割を果たします。
自主防災組織を立ち上げるときには、はい、君津市の危機管理課に相談すればいいんですね。
はい、そうですね。自主防災組織を結成したときには防災活動に必要な資機材、こちらの方を交付する制度もございます。ぜひ危機管理課に相談をしてください。
特に大きな災害が起こったときには地域住民がみんなで助け合う共助が不可欠です。
はい、
日頃から地域ぐるみで防災対策に取り組んでいざっていう時に備えたいと思います。
させてください。
それでは今回も時間となりました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
拍手をお送りください。ねえ、何でもない時はいいんですけれども、やっぱりいざとなった時にはみんなの力を結集しなければなりません。ぜひ自主防災組織、市役所の方にもお尋ねいただきたいと思います。さあ、あっという間にお別れの時間が来てしまいました。今日はですねサクソフォンの演奏だったんですが、次回は4月の12日になります。フルート、ギターの演奏、小倉智子さんと小倉英寿さんの登場ということになります。